神様の御心がいつも喜んで絶えず祈って、そして全てのことについて感謝することです。私たちが理解できなくても、なぜ神様がこういうことを許されたのか、そういう疑問、質問、悩みありますけど、そういう時に何が重要かと言いますと、私たちが理解しなくても、神様の計画を知らなかったとしても、いつも喜びる秘訣があります。それが神様が誰なのかを分かれば、私たちはいつも喜ぶことができます。神様が契約の神様であり、祈りを応える神様であり、私たちにくださった計画に従って全てを益としてくださる神様だと信じれば、私がたとえ理解できなくても、神様が神様だからこそ、その信仰によって私たちは喜ぶことができます。そして絶えず祈ることができるのも、神様が誰なのか分かるから絶えず祈るわけです。私たちに全く無関心な神様であれば、私たちは絶えず祈ることはしないです。でも神様が皆さんに一番関心持っておられて、皆さんに対する愛と、皆さんに対する恵みと、皆さんに対するその計画を持っておられる神様なので、私たちが求めれば神様は必ず答えてくださいますし、私たちに何が必要なのかを神様一番よく知っておられるので、それを神様が与えてくださいます。だから私たちが神様を知れば知るほど、全てのことについて感謝を回復することができます。こうやって祈れることを神様、私は本当に感謝します。こういう状況、こういう問題、なぜ起きたか分かりないし、神様の結果が分からなくても、こうやって祈れることを、こうやって神様、私に対する計画があることを信じられることに、私は神様に感謝します。このように神様が私たちを霊的に成長させてくださるわけですよね。ですから今日のメッセージみたいに、たとえ私の考え、心が過去にとらわれてたとしても、それを全部変えるのが祈りです。祈りは私を変えてくださいます。2週間前も言いましたけど、祈れば神様が動くんじゃなくて、祈る人を神様が動かしてくださいます。私が祈りをするときに、神様が私の心を動かしてくださいます。私が祈るときに、私の考えを動かしてくださいます。過去にとらわれた考え、過去にとらわれた心を、神様が違う、あなたは解放されたでしょう、あなたは昔のままみたいに肉の欲望のままについていく人じゃなくて、神様の子供として霊に導かれて、私があなたと共にいるでしょう、こういう考えを祈る人に神様が与えてくださいます。ですから祈りは神様と人格的につながる時間です。死んでる神様じゃなくて、今も生きておられる神様、今も皆さんの祈りに関心持って全てを聞こうとする神様と疎通する時間、対話をする時間ですから、祈りは神様と人格的な疎通する時間ですよね。私たちはロボットじゃないので、ただ神様、私たちの祈りを答えてくださいじゃなくて、皆さんの感情も入っていますし、皆さんのムカつき、皆さんの怒り、皆さんの悲しみ、それも全部神様は受け取ってくださるわけです。皆さんの愛のままの祈りを聞いて、神様が皆さんに必要な答えを必ずくださいます。ですから私たちが人格にどんな祈りをすればいいですか。エレミア33章2節から3節、地を作られた主、それを形作って隠れされた主、その名は主である方がこう仰せられる、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。アメン。皆さんは神様に呼び求めれば大丈夫です。それが祈りです。神様お願いします。神様答えてくださいます。祈りは何ですか。マタイ7章7節から9節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます。何ですか。神様の奥義を求める人、神様の奥義を探す人、神様を叩く人は、神様が答えて見つけ出して、神様が開いてくださいます。 ですから皆さんは祈りをするときに神様の奥義、神様をもっと知ろうと祈りを始めてみてください。そして祈りはヨハネ16章24節、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなたの喜びが満ち満ちたものとなるためです。皆さんがイエス・キリストのその名前、その名前にある権威を使って祈りをするときに答えがきます。多くのクリスチャンたちがイエスの名前で祈りますも言わずにアーメンって言って終わる人がいっぱいいますけど、皆さんは特に子供たちに祈りをするときにイエス・キリストの名前によって祈ることを教えてください。なぜイエスの名前は天と地にあるすべてのものを復順させる神様の御名だからです。ですから皆さんがイエス・キリストの名前、天にあるものも地にあるものをすべてを復順させるその名前、私たちに救いを与えたその名前、私たちを霊的に回復しくださったその名前、サタンの仕業、罪の権威、すべてのクライムを完全に震え震えさせる神様のくださったイエス・キリストの名前、この名前で皆さんが大胆に祈りをするときに、祈れば祈るほど皆さんに来るものがマルコ11章24節です。だからあなた方に言うのです、祈って求めるは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。必ず答えられる祈りが神様の約束を握った祈りです。必ず成就されます。だから神様の約束であればすでに受けたと信じて感謝の祈りを皆さんが毎日捧げてください。だから神様が願うのは第一テサロニケ5章17から19、いつも16から18ですね、ごめんなさい、16から18、いつも喜んで絶えず祈って何事でも神様に感謝を捧げなさい。祈りが霊的な呼吸みたいにいつも瞬間瞬間するように、皆さんが祈りをする脳に生まれ変わるように皆さんが脳をトレーニングしてください。祈りをすればするほど勝手に祈りをする脳に変わります。最初は意識をしないと祈りができません。でもずっと意識をして祈りをし始めると勝手に脳がそれに反応してそれが楽になって自然と当然に祈りが先に出る脳に変わります。あんまり自分の彼女の話したくないんですけど、しますね、一回だけね。全然しないので。ある時サマリンとシンセンスと私の彼女が3人で車に乗ってたみたいですね。で韓国で車乗るとすごい日本よりちょっと危ないわけです。車が突然入ってきたりする。で突然車がバッて入ってきたわけですね。その瞬間サマリンがおちゅよハナリンって祈りをしたみたいです。それを見た私の彼女がびっくりしたみたいです。あ、本当に祈りをする人だ。瞬間瞬間先に出る言葉が韓国であれば石で言うんですね。先にそういう事件が起きればこの野郎あれやろって言うんですけど、サモニーは全然違う、本当に祈りをする人だって私になんか自慢げに言うわけです。すごいね、あなたのお母さんって本当に祈りをする人だねって。あ、そうそうそうって。でもそれも祈りの脳を持ってるからです。ずっと祈りをし続けると勝手に最初に出てくる考えが祈りなわけです。神様につながるように、だから皆様はそのように祈りをするのを霊的な呼吸、祈りをすることが一番楽な状態になるまで祈りの訓練を私たちがずっとしないといけません。そのためにマルコ1章35節、祈りの霊的な習慣を私たちが準備をしないといけません。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところで出て行き、そこで祈っておられた。ルカ22章39節も、それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。ずっとイエス様も祈りの習慣を持っておられました。私たちも同じく祈りの霊的な習慣を持てば自然と祈りの脳に私たちが変わります。じゃあ祈りの内容は何ですか？感謝と神様の御心を探すことです。ピリピ4章6節から7節、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈って願いによって あなた方の願いを神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなたの心と思いをキリストイエスによって守ってくださいます。今日の一部の飯みたいに、もし肉体は解放されたけど、考え、心がまだ古いまま、まだ奴隷のまま、捕虜のままであれば、何ですか？祈りをしなさい。何も思い煩わず、感謝を持って神様に祈りなさい。そうすれば神様が私の考え、心、古いままだったとしても、すべてに勝る神様の平安が私たちの考え、心を守ってくださいます。祈りは何ですか？マタイ26章39節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼に言われた。私があそこに行って祈っている間にここに座っていなさい。イエス様が十字架につけられる前に何を祈りましたか？神様、父よ、私からこの杯を取ってください。この苦しみを取ってください。でも何ですか？神様の父の御心のままに神様なさってください。イエス様がこのように祈ってあれば、当然私たちもイエス様のように祈りをしないといけません。神様、私にこの苦しみ、この問題来ました。どうにか取ってください。その祈り大丈夫してください。でも最後に、神様、この苦しみの中でも、この問題の中でも、事件の中でも、神様の御心通りに神様がなさってください。この祈りを皆さんが必ずしてください。そして祈りの内容が第一テモテ2章1節。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地にある人たちのために、願い、祈り、問いなし、感謝が捧げられるようにしなさい。何ですか？祈りは私の願いだけじゃなくて、神様の御心である、神様の国が望む取りなし祈りをすることがとても重要です。皆さんも毎日人々のため、皆さんの家族、子供、職場、学校、現場、機関、区域、麻布福音教会、いろんな理由で教会を超えない人たち、病んでいる人たち、すべての人のために、皆さんのボスのためにも、皆さんの会社のためにも、取りなし祈りを続けてください。神様の心を持っている人は、他の人のために祈りをする人です。自分の祈りだけをする人は、それは伝道の心がない状態ですね。そうすれば、それ神様に祈って、神様、私が今まで問いなしの祈りをしませんでした。その心を神様悔い改めて、私に人のために祈る心を与えてください。なぜそれが神様の御心だから。皆さんがこのように、今週特に霊的な回復なので、皆さんが祈っている人々が霊的な回復の答えを得るように、取りなしの祈りをしてあげてください。神様に対する祈りは、神様の視点から考えてみたら、神様、なぜ皆さんの祈りを聞きたいですか？使徒の働き16章24節から26節。この命令を受けた監視は2人の奥の牢屋に入れ、足に足かすかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起きて、牢の台所が揺れ動き、たちまちと扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。神様の視点から見たら、なぜ皆さんの祈りを聞きますか？一つ目、神様、皆さんに霊的な力を与えたいからです。神様の願いは、皆さんが霊的な力をもらうことです。その理由は何ですか？賛美をして栄光を下げるに、周りの人が聞いていたですよね。神様は周りの人たちに祝福をあげたいから、答えを与える、霊的な回復を願うから、皆さんに霊的な力を神様が与えたいです。だから皆さんが、神様、私に霊的な力をくださいと求める人に、神様は必ず与えてくださいます。神様、そして何よりも神様の御業を見したいわけです。なぜ？人々信じないから。神様の御業を見たら、神様がいることを信じるから、神様、皆さんの祈りを通して神様の御業がされるように、神様が皆さんの祈りを待っているわけです。だから皆さんずっと神様の御業が起きるように祈ってください。皆さん知っています。神様の御業に 不可能がないことですよね。だから不可能のことに皆さんが祈りで挑戦してみてください。絶対できない、絶対そうじゃ、それは私たちの視点、私たちの考えです。神様からしたら、神様にとって不可能のことは一つもないです。なんならイエス様も言いました、こういう霊的な働きは祈りでしかできないと。そうです、私たちができるのは祈りを通して、まず神様、皆さんに霊的な力を与えること、祈りを通して伝道の門が開かれること、伝道を通して神様の御業が明かしされることを神様が願っておられます。だから皆さんが祈りをずっとしてください。そして2つ目、神様の視点から見たら祈りをするときに何が起きますか。黙示録8章3節から4節、またもう一人御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。なぜこれがとても重要かと言いますと、もちろん私からしたら霊的な働きをするんだなんですけど、黙示録が書かれた時代背景が多くの迫害の時期です。ものすごく迫害されていて、弟子ヨハネがパトスの島 で教会7つの教会に手紙を置きます。それが黙示録の手紙ですね。ネロの王を通していろんな迫害あるので、ある教会よくやった、ある教会よくなかった、そういう話をしながらずっと教会たちに希望のメッセージを伝えるわけです。今は迫害が多いし、今はいろんな問題があるけど、あなたたちは教会でその迫害に負けて、日本語忘れました、突然英語も忘れました、韓国も忘れました妥協しないでください。そうです、妥協しないように。迫害が来ると私はもうこれぐらいでしょうって妥協するときがあります。でも教会に対して妥協を絶対にせずに、ずっと祈り続けて待ちなさいと。必ず天にいる神様があなた方のすべての祈りを聞いて答えてくださって、必ず神様の裁きの日が来るから、あなたはずっと絶えず祈り続けなさい。あなたの祈りは一つも地に落ちず、全部天使が拾って神様に届けるから、この迫害の中でも、この問題の中でも諦めず妥協せずに、ずっと神様に祈りを捧げなさいっていう内容です。だから私自身も同様です。皆さんにいろんな事情、いろんな問題あると思いますけど、諦めず妥協せずに、ただ神様に祈りを捧げてください。必ず神様が霊的な世界を動かすで皆さんに答えを持ってきてくださいます。だからこの契約を皆さんが握って、今週1週間この聖書箇所を一個一個読みながら、皆さんが霊的な回復を祈りで勝利することをイエス皆で祝福します。言っている神様ごとに感謝します。今週1週間ここに集まった一人一人が祈りの答えの承認となり、神様が祝福してください。感謝して主イエスキリストを皆によってお祈りします。アメン。